さえずりに耳を傾けて、草原で日向ぼっこしながら、ちょっとたまにはみんなとおしゃべり、心に留めてくれた人に今日もそっと寄り添いたい。存在は確かなのに邪魔にならない。マギーの今日そっと。今日はそっと秋のあれこれについてささやかせて。秋の雲の代名詞といえば、イワシ雲、ウロコ雲、サバ雲、どれも似たように思われますが、その違いを紹介します。これらの雲はいずれも高いところにできる巻積雲の俗称で、小さな塊がたくさん集まっています。イワシ雲、ウロコ雲、サバ雲を明確に区別する定義はないので、どれも間違いではありませんが、強いて言えば見た目の様子で区別することができます。イワシ雲とはイワシの群れのように見えるものです。この雲はイワシが大量になる兆しだとも言われています。次にウロコ雲とは魚の鱗に似ているものです。最後にサバ雲とはサバの背の模様のように波状になったものです。どの雲も秋によく見られることや、大きな雲、広い雲に比べてより一層高いところにあるように見えることから、秋の季語になっています。また似たような雲に羊雲がありますが、羊雲の方が一つ一つの塊が大きいのが特徴です。あなたの中で男心と秋の空でしょうか、それとも女心と秋の空でしょうか。男にしろ女にしろ、どうしてそんな風に言うのでしょうか。秋の空は空気も澄んでいて、すがすがしい青空が広がります。抜けるような青空を秋晴れと言ったり、天高く馬こゆる秋と言ったりしますが、これは夏は太平洋高気圧で湿った空気中の水蒸気に光が乱反射して白っぽく見えるのに対し、秋は移動性高気圧の乾いた空気のために澄み渡り、いつもより上空の雲まで見えるからです。だから秋の月が美しく見え、お月見にも最適な時期なのです。ところが低気圧と高気圧が日本上空を交互に通るため、お天気が変わりやすいのもこの時期の特徴なのです。もともと男心と秋の空でした。このことわざができたのは江戸時代。当時は既婚女性の浮気は命を落とすほどの重罪でしたが、既婚男性の浮気には寛大だったこともあり、移り気なのはもっぱら男性だったのです。それ以前の和歌にも、男心は移ろいやすいものとして扱われ、室町時代の狂言に、男心と秋の空は一夜にして7度変わるという有名なセリフがあります。では女心と秋の空と言えるようになったのはいつ頃でしょうか。明治時代の尾崎紅葉の小説三人妻に男心と秋の空が出てきますが、ヨーロッパのことわざに女心と冬日和と言えりと続きます。これはイギリスのことわざで、強風や弱風に変化しやすい冬の風を女心に例えたもので、この頃から変化の兆しが見えてきます。その後、大正デモクラシーで 女性の地位が向上すると恋愛価値も変わり、西洋文化の影響で女性が素直に意思表示できるようになったこともあり、この頃から女心と秋の空とも言われるようになりますが、愛情に限らず喜怒哀楽の感情の起伏が激しいことや物事に対して移り気なことを示していて、男心とは少しニュアンスが違うようです。現代ではほとんどの辞書が男心をメインにしていて、女心が載っていない辞書も多いです。結局のところ、男女が入れ替わったり意味が微妙に違ったりと、この言葉自体が秋の空のようですが、どちらを使っても間違いではありません。あなたの中ではどちらの意味がしっくりきますか？マギーでした。